ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは福井県越前市長慶寺住職、大円長和則さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
いや、仏教がでね、こう人はどう変わるんですかって、まあ、聞いてみたんですけど、いや、変わるかどうかは置いといて、でも、まあ、少なくとも安全弁として、あるいは抑止力として、こう大きく道を踏み外さないようなこう、ものとして機能してくれることは確かじゃないか。いや、本当そうだなと思って。でそれって多分考えてみると、大円長さんが、いろいろこう、まあ、福祉のお仕事もそうでしょうし、はい、あと地域で果たしているいろんな役割のところでも、
はい、
あ、そうか、生きているんだなっていうのをすごいすごいこうなんか実感したんですけど、
はい、
やっぱそういう場面がよく感じられますか？
ですね、まあ、特にまあここ 2,3 年は本当にもう、まあ、この保育園の、
うん、
まあ、家族の介護とかもあって、大円長園長降りてからは、うん、もうほぼほぼ今もフリーターなんですよね、本当に、うん、フリーランスって言った聞こえはかっこいいんですけど、そんな大したもんじゃなくて、まあ、ちょうどこの前の確定申告とかも、まあ、源泉徴収票ちょっとなんか10個ぐらい、
うん、はい、
なんかあっちつまんでこっちつまんでっていう風な形で、うん、はい、まあ、それこそ、介護の方も障害の方も、まあ、子育て児童の方もとかいろいろ、やらせていただいてたんですが、まあ、逆にだから一つのものを、まあね、名前ではなんか和則一歩って書いて、なんか一つの方をずっと突き進むようなイメージですけど、うん、全然やっぱり名前には反発してますね。あっちつまみ、こっちつまみでやってるんですが、ただやっぱそういうふうなことをやるからこそ、まあ僕らもその元々の兼業っていうふうな、うん、客観的にやっぱり考えるという経験はやっぱりずっと50何年やってたような気がしまして、
うん、
そういった意味では、まあ特に去年とかからですけれども、もうちょっと法律に近い業界での福祉のつながりっていうふうなことを、増えてきたんです。
うん、
で、それが、例えば、裁判所での調停委員っていう仕事であったりとか、うん、あとはその地域であの保護司っていう、うん、仕事であったりとか、で、あるいは、教会士っていう、これはまあ、刑務所の中で法を解いたりっていうふうな形もあったりもしますんですけれども。うん、
そっか、うん。そういえば、そう、今伺った現場。
はい。
で、何が問題になってるかっていうと、
はい。
まあ、方向性はいろいろなんですけど、
はい、
多分、何かしらのエクストリームに行ってしまった事柄があり、
はいはいはい、
それをどうしよう、まあ、それがその犯罪に行くこともあれば、紛争というかになることもあれば、
はい、
そこに関わっていくということはまさに仏教が生きてくるところ
だと思いますね、
うん、
まあ、ですから僕もそんなに何だろう、教学とかっていう風なテキストはあんまり僕も勉強した経験はないんですけれども、まあそういう現場でのいろいろなその人と人との関わりっていうのは、まあほぼほぼ四六時中やってる部分があるので、まあこういう教えの本とかを見たら、ああ、そっか、あの場面でのこういうことっていうのは、このことを言ってるんだなっていうのが、まあお経の言葉であったりとか、その解説とかも気になら思い出すこともあったりもしますし。
うん、しかし、
はい、
その、エクストリームに、まあ、自分自身が行かないように、仏教が安全弁として働く、
うんうん、
一歩こうなんかカチンときたりとか、うんうんうんうん、なんかこう、うん、アクセル踏んでしまいそうな時にいやいやちょっと待てよという、うんうんうんうん、まあそれはわかるんですよ、
うん、
だけどその、まあ、例えば教会士で、うんうん、あの関わる人たちとかっていうのは、
うんうんうんうん
あのまあ、刑務所にいらっしゃる方で、はいはいはいまあ、もう踏んじゃった後の方だったりとかするわけだし、
はい、
あとはその朝廷で関わるってことは、
はいはい、
あのねその揉め事の渦中にいる方たちなんでそういう、まあ、当事者真っ只中にいるような方に、
はい、
なんかどんなふうにこう、はい、仏教が、はい、あの関わりうるのかみたいなの
を
聞いてみたいです。
はい。だからそこは、むしろ僕もやっぱこの現場で接してからやっぱ気づいたんですけれども、うん、仏教として何かをその人たちにこうインストールっていうか、伝える側ではなくて、
うんうん、
やっぱり自分の中でのいろいろ考えなり思いが複雑化してしまって、結局自分の中だけで解決できないものが不安であったりとか怒りであったりとか何かしらその相手との関わりの中で不適合を起こすような感情になってしまっているのでやっぱまずはもう言い分を聞くっていうところですね。
ああ、なるほど。
で、ただけど、その言い分を聞いた上で、でも、その言い分のやり方でやってきた積み重ねが今の結果なんだろうって。
うん。
でそこでやっぱ困ってるんだろうっていう世の中の一般的なルールという名前の法律とはやっぱちょっと違った部分でやっぱり自分の思いと世の中のルールがやっぱりこう一致してないところでこういう風な現在が起こってしまったからまあ何かしら理由があったんだろうなっていうのもあるけれどもでじゃあその先これからどうするのさっていうところで自分自身であったり本質はちょっと変えられないけれどもまずは今の思いを吐き出してしまってからそこにちょっとだけその方向性なり向きだけ変えれば壁にぶつからずにあの道に外れずにそのまんま道を歩いていけるんじゃないのっていうやっぱその整えるとか補うっていう風なそういう視点の中で結構自分なりにうまくいかなかった答えというものをその仏典であったりとか、うん、そういう仏教のその教えのものであったり書籍に結構救いを求めようとしている人はいるんじゃないかなって思いますね、
うん、
で自分のルールでやっててうまいこといかないけれどもじゃあそこで本当にあの世の中のシャバの方ですけれどもやっぱこの三期へと言いますかねもう存在のその、まあ、仏様も大事だし、まあ、その仲間も大事だし、そのやっぱ仏様大事にしてたルールも、やっぱりみんなでそれが保つために、やっぱり、あの、尊重してるルールというふうなところにも、目を向けましょうっていうんで、それをそのまま、ああ、本当に大事だよねって思うには、時間はかかるかもしれないですけれども、やっぱりその、そこいう意味での方向性ですわね。なんかそういったところに理解をいただけると、まあ、お互いがお互いの折り合いであったりとか、こだわりがほぐれたり、もう、まあ、マイナスの意味ではもう、あ、もうやっぱ期待してもやっぱり無理やったわで、もうこの程度のところで妥協をっていうような形で調停成立もありますけど、まあ、落としどころというふうなところでの、他者とのまあ融和というふうなところも期待できるかなっていうのは最近はちょっと思いますね。
それこそここ法然院で、
はい
よく梶田住職が法話で、人と人とどうして私のことが分かってくれないんだってまあねこう憤ったり嘆く人がいるけれども。いやいや人と人とは分かり合えないものなんだと初めからだって全然違うんだもん。
そうそうそうそう。
でだから相入れない者同士がいてでだから分かってくれないと嘆くよりもまあそれがもうベースであって、
はい、
だけどそんな中で多少なりともたまにでも分かり合えたなと思えるよ感じられるような、まあ、誤解であっても、
うんうん
気のせいであっても、でもそんな習慣、はい、瞬間があったら、はいまあ、それを喜んだらいいじゃないっていうこと、
はい
はい、と、あともう一つは、まあそういう中で生きてるんだけど、でも、 地球は1個しかなくて、
はい、
でまあこの地上に いるんだから、
はい、
じゃあどうしたいんだっけと、
はい、
で、はい、あのじゃあどうしても いられないんだったらあのねそれこそ戦争するのかっていうことで、はいはい、いやいやさすがにそれはということであればあのまあ気に入らないこととか、うん、どうしても相入れないことがありながらもでもまあ一緒に暮らしていくしかないんだから、
はい
まあ、距離感とかもね、はい、あの上手に取りながら、
うん、
どうやったら共生共存できるのかっていうことに、
うん
あのまあ、目を向けるしかないよねっていう、
うん
まあ、ことだと思うんですよね。
はいまあ、本当に前提が、うんみんなが一緒なのが当たり前でどうして僕だけが違うんだろうになると孤立とか孤独とか不安になっちゃうんですけれどももともとおっしゃるようにもう違ってて当たり前だけれども違ってるのが当たり前だからこそ共通基盤であったりとか同じように分かち合ったり共通理解を求めるっていう風な形でおそらく、
うん、
もう DNA 的にプログラミングされてる部分があると思うんですよね。だからちょっとでもなんかこう話があったりとか共通分があったら人は落ち着いたりっていう風なところがあるからその前提条件のところがまずやっぱりああ理解をねちゃんと認識を持っていただけると多分変わるかなっていうのと、うん、まあ、ある意味、うちらのその収支は、まあ、専門的な言い方をすると、ちょっと違うって、まあ、すごい乱暴な言い方で怒られるんですけども、まあ、その争った先っていうふうなところがやっぱり苦しみになるんであれば、
うん、
うちらはやっぱこの、極楽目指してるんでしょっていう、まあ、楽の極みじゃないんですけれども、
う
ん
はいはい、そうですね。
で、阿弥陀経とかでも、まあ、絶対ここの西方浄土にしか行かなきゃいけないんじゃなくて、その手前で六方壇とかで、東西南北それぞれの世界とか仏さんがいて、そこに共通する、こんなんだったらみんないいんじゃないとか、
うん
上も下もっていう風な形で、まあ、阿弥陀さんがある程度いろんなところにでもこう理解をしていただけるような共通基盤っていう風なことを説いておりますよっていう風なのも、まあ、経典であるんであれば、やっぱりその楽とか楽しさの方にやっぱり向かうっていう風なところは、まあ、そんな楽ばっかしちゃいけない、楽しんじゃいけない、もっと厳しさもあるんだっていう風な、ことをおっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれどもまあでもちょっと今のこのご時世的なところではやっぱり、うん、快であったりとか快適だよねとか健康であるよねとか楽であるよねっていう風なところをやっぱりゴールにした方が迷わずに済むんじゃないかなってお互いがお互いをこういたわり合ったりとか、うん、高め合ったりっていう、うん、そっちの方向で行く方がおそらく生きやすいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
うん、
その、まあ、そゴールという言葉もありますけど、まあ、どっちかというと方向性なのかなと
思います。はい、そうですね、はい、
まあ、ついこうゴールって言った時になんかすぐに達成しなきゃいけないもののような感じがしてしまいますけどでも、まあ、それこそ最方極楽浄土であれば、
うんうんうんうん
根性では決していけないんですよね。だから、まあ、この世では叶うことがない、
うんうんうんうん、
ゴールっていう。
うんうんうん、
まあ、人によっては、この世では叶うことがないゴールを設定することに何の意味があるんだって思うかもしれないですけど、うんうんうん、私は結構それは、方向性をね、示すっていう意味で非常に意味があって、
はい、
むしろ、
はい、
この世では根性では永遠に達成できないゴールだからこそ方向性がしっかり定まるんですよね。そうですそうです
、はい、
たどり着いちゃったらまた方向変わっちゃうんですけど、うん、
はい
はいはい、少なくともこの世で生きてる間はずっと達成されないので、
うん、
方向変わんないんですよ、
うんうんうんうん、
それは結構重要なところかなと
思って、うん、そう思いますね私も、ね、そこでじゃあ自己完結できてたらわざわざそんな5校の間迷う必要は皆さんないじゃんっていう、うん、周囲する必要ないじゃんっていうのも思いますしだからこそ自分たちも今やっていることをやっぱりその自分たちのためだけにこうもらうというよりも、
うん、
やっぱり未来への投資というかそういった考え方でやった方がすごく僕は意味を見出しやすいのかなっ と思いまして、
うんうん、
いろいろな。だから自分らにしてもこれを本当に1から10まで目の前のじゃあこのマイク一つにしても、うん、お寺のその本堂一つにしてもワンオペレーションで木を切り出すところから畳の井草を編むところからやったら絶対それは自分の生きてる間だけではもうできないっていうのは明白なので、うんうんうん、今自分たちがこのいさせていただいてる場所もそうだし環境もそれはその先祖からのギフトっていう風な形でいただけたら、うん、まあ例えば目の前のお経とかでも自分が挙げたお経に対しての対価という風な考え方が出す施主さんにはあるかもしれないけれども実はそれは僕じゃなくてこれはやっぱり未来の人へもこういう風なものが受け継がれるための原資として使ってくださいよっていう風なのが、うん、おそらく永代教の本来の意味であると思うし、ね、
うん、
うん、だから自分らのことはいいからもうこれはやっぱり罪の子供らのために何かしら使うことができないだろうかっていう風な形の方が、うん、うちらのそのもう今の信仰の人たちも自分たちのためのことだけに使うにはもういいっていう風なところで次の世代次の世代のためにっていう風なところでこう循環させていくことの方がおそらく大事なのかなってはすごく最近は思っております、
うんうん、循環ですね、
はい、まあいい本当に祖先でいられるのかなどうのかなっていう風なところも思いながらでこう20年後30年後ひ孫の時にはいあの時のあのじいちゃんがこんなことやらかしたおかげで今は大変だって思われるぐらいならなんかもうちょっと今までやってきたことは棚にあげてでもせめて次の世代のためにという形で何かしらこう次の世代のこととかへももう少しはい、まあ、自分のことばっかりではなくてやっぱり目を向けることっていうふうなところをこれからもちょっと心がけたいなって思っておりますね。
最後グッドアンセスターの話を入れてください、
はい、いやいやでもすごい本当に学ばせていただいてますし、まあ、もうちょっと繰り返し読みつつ、法話のネタにまた活用させていただこうかなと思っておりますのでは
い、
はい、
いやありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。い
や
こうい
うなかなかね、ゆっくりと2人でお話しする機会っていうのはあるようでなかったんで。
そうですね、
はい、
はい、
とても嬉しかった
です。いやいやこちらこそもう光栄でございます。ありがとうございました、
はい、ではではまたお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。今日はどうもさよなら。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
So 主大御無量覚南西北四雨衣上下薬部念非道菩薩主大御無量覚非最小菩薩各祭天明慶法古無下総天学長本和下本多端最小尊供養無量覚九段真珠へ輸入し桃門九足九毒像明智無刀林平日小世間少女少子運苦行尿酸臓啓修無上尊顕微言上道未明難時期陰本無上心南亜国薬年法師無量尊同様本音小苦水無主語変上十方法苦平行異尿心三蔵主長女一歳天二主有薬会館儀大師観世音小仏啓修門薬物が炎症唯念願設置本性由来心八頓長明光東十五殺鬼根節忍耐長十法来生死五神智悲願四愚言浄土十戒土佐仏各領一切法有尿無限光満足小明眼貧長尿生成地方尿伝用苦境菩薩の苦笑苦毒本十戒土佐仏須壇小法書一切苦無我千愚諸仏の貧少女性性諸仏御菩薩両言安如無無無行修行師徳少女少師非言上国遍足徳心図筆頭無量尊中期上等学五仏本願力文明欲王上開心頭皮行自治不大天菩薩甲子願南光国無意不念の一切明見断十方無事欲如来非形象性苦行観義高見頭般若高若人無先方不徳門司教少女不快者内薬門消防総教憲政尊即の師師師憲教門無教有薬大歓喜教魔平家大難に 粛清継承分業長女性教昭和久保さん悪の苦昇進非尿受賞も欲業街道人如来地平海人口無害大二所非少子唯文読明瞭啓示一切人具足解徳道上越地本具北甲市仏地九力五甲線人種地仏帝無偏在尿性地少女寿命心難徳仏性悪難地にぬしねなん、やくもうしょうしんぐ、もものふも、けんきょうとくだいきょう、そくがせんしぬ、せこうとほち、せんまんせかいか、ひかよももと将軍の交際生じる
キャストはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。